ヒューズ。
はい、イラストレーターの沼田です。
イラストレーター漫画家の岡谷泉です。
はい、というわけですね、
はい、
今回は岡谷さんのルーツを、
はい、
紐解きたいと思います、
はい、
というか好きなこう漫画とかっていうのはちょっと1回目にあんまりちょっとちゃんと聞けなかったんで、はい、なんかこうテレビとか漫画とか、うん、まあ本とか、
はい、
そういうのってどういう風なものを辿っていったら岡谷さんみたいな人になるんだろうな。
聞きたいですかね。
聞きたいですよ。なんかいろんなやっぱ作家さんどういう風に影響を受けてきて、まあ、ほら僕らとかはねやっぱジャンプ世代だったりするんで、こうジャンプでも鳥山明だったり、
うん、
ジョジョだったり、なんかそういう男塾、
はい
はい、宮下明先生とか、
ジャンプが男臭かった時代ですよね。
そうそうそう、大体、ね、岡谷さんと同世代ですから。
そうですね、すごい筋肉感があった。
そうですね、筋肉マンとかも僕好きだったし。
あ、筋肉マン男子がみんな好きでしたけど。
岡谷さんは小学校の頃って、
はい、
少年漫画を読んでたのか、それ少女漫画読んでたのか。
でもね、小学校の頃は漫画ほとんど読んでないと思います。あ、うちに兄が持ってたものとか読んでますけど、
はい、
うちなんか母親が本を買うならお金出すよっていう人だった。
あ、うちと一緒だ。
で、
一緒だ、はい、今のうちです、はい、
なんで、で漫画だとちょっと渋られるので。
渋られるんだ。
で文庫本とかだと割と買ってよかったので、だからなんか三毛猫ホームズとか読んでましたね、赤川次郎さんとか。
もうじゃあ、え、それいくつぐらい、小学生？
小学生、小学生は本読んでたっていう気がします。
じゃあいわゆる本当に文学少女じゃないですか。
文学少女っていうのか、なんかでもね、コバルト文庫とかそういうのとか、 あとなんか町童小説みたいな、
だってほら今つい最近あの直木賞ノミネートに、
あ、世界の終わり、
世界の終わりの人がねノミネートされるわけじゃないですか、
はい、で
いやいや、なんかこうじゃあだからなん、いや別にあのミュージシャンはあれしてるわけじゃないんですけど、うん、こうね、なんかこう意外と直木賞って、はい、ちゃんと本を読んできた人にとっては意外とこうなんだろう、めっちゃ遠い世界じゃないのかなって思って待ってたの。いやいや、なんだろう、いや、あ、まあ、才能があるないとはあると思うんですけど、なんつったらいいですかね、直木賞って、はい、なんかこう小説家になろうっていうハードルって、イラストレーターになろうっていうハードルなんか高そうな気がするじゃないですか。
あ、でも高いんじゃないですか、やっぱり、
うん、高いと思いますよ、めっちゃ高いと思います。
狭い
し難しそうです。
イラストレーターは名乗ったらイラストレーターですからね。
ですね。確かに
絵描けますよって言ってる。
だからな、やっぱりそういうのを言われるとなんか昔からもっと読んでて、うん、あれだったら、いや、そういうのもね、なんか元谷由紀子さんもなんか賞を取ってましたもんね、
はい、芥川賞
取ってましたね。あと五反田団の人も今直木賞、
あ、演劇の人多いですよ ね、
だからなんか演劇の作家の人とかってそういう人が多いから。
乾さんとかも演劇、
ああ、そう、あ、そっか、そうだからなんか、いや、まあまあこれはまあちょっと話脱線しましたけど、なんかそういう身近じゃないですけどね、なんかそういうなんかこう小説完全してる人じゃなくて、こういうこうなんだろう、劇作家だったりこうミュージシャンだったり、はい、笑い芸人だったりっていうのがなってるってことがなんかこう、まあ、あの目指すのは別にいいんじゃないかなって思ったりするんですよね、
小説家を、
まあ、今の僕じゃないですけどね、こうなんかこう小説家をちっちゃい頃から例えば読んでて、
あ、
文学少年だったらっていう、
あ、書いてみればいいんじゃないですか、
ね、ね、そうですね。そうなりますよね、ごめんなさい、すっげえ出せて。でじゃあ漫画読まなかったっていうか、あんまり
漫画、小学高学年ぐらいで花と夢とか読んでましたね。
あ、花と夢、誰が
当時あの動物の医者さんがすごいやってて、
あ、動物の医者さんって花と夢なんですか。
花と夢です。
ああ、そうなんだ、
あの白戦車をすごい通ってきたので。
へえ、他は
当時でもまあパタリロとか。
ああ、パタリロ。
何読んでたかな。なんかあと同時にそのやっと絵の兄が持ってた少年漫画みたいな。だからちょっと世代より前のジャンプとか。
誰が？
例えば。あとその江口久志さんとか。そういうやつ。
そういうやつ。
なんかちょっとポップな少年漫画みたいな。 あと鳥道さんとか読んでましたね。
え、もう鳥道さんですか？
兄がすごい好きだったんです。だから鳥道さんは幼稚園ぐらいの時から読んでた気がしますけど。
なるほど、面白い、面白いですね。
爆笑してましたけどね。
鳥道さんなんて漫画ですか？で
もあんまり一番最初読んだルンルンカンパニーっていうすごい初期だったと思います。秋田書店のチャンピオン
ってやつで。マカロニほうれん草とかは？
マカロニほうれん草、マカロニほうれん草はでも後から読みましたね。
あ、そうなんですね。で、中学生ぐらいになると、
中学生ぐらいになると、そのでもまあ花と夢ずっと読んでたので、
はい、
その辺なんかここはグリーンウッドとかなんかそういう白戦車のやつ。
白戦車のやつ。ここはグリーンウッドは誰ですか？
那須幸恵さんっていう。
ああ、難しい字を書く。
そう、
わかります。
まあ、そう、那須高原の那須。
ああ、じゃあ違うか。
あれ違うか。
あ、いいんです。あ、那須さん、ちょっと知らない、ごめんなさい、知らないっていうか、はい。
で、まあ、それと同時にこうクラスで流行ってるものとか、スラムダンクとか悠々白書とか、そういうのも。
あ、悠々白書も通ってきた。
そうですね、読んでました。
本は、本って小説の方はどう
ですか？はい、小説はね、何読んでたかな、中学ぐらいの時、でも筒井康隆さんとかがすごい好きで、
あ、
なんかちょっとブラックユーモアみたいなやつとかがすごい、
へ、
なんか親が好きだったのもあって、
あ、
そう、ショートみたいな、星一さんとか、
はい、
そういうのとか、あと中学時代はなんか長野真由美さんとか、なんかファンタジーっぽいやつとか。
なるほど。
なんだろうね。そうです。中学はそうです。でも私中学の記憶があんまりなくて。
何ですか？知りたげられてたんですか？
なんか暗かった
ですね。あ、暗かった。
当時の写真を見ると顔がすごいなんか幽霊みたいになってる。暗黒時代がちょっと。
暗黒時代
なんだ。すごいいじめられてたとかでもないんですけど、なんか薄暗かったんで。
なるほど。高校は美術系ですか？
美術系じゃないんですけど、
はい、
なんか美術部が割と盛んな高校ではあって、で美術部入って、
あ、いつから、
はい、
美大に意識する時期ってあるじゃないですか、
はいはい、
美大の先生って。まあ、本当にだからギリギリだと美大って入れないんですよ。
そうです、ね、
高3とかでやろうって言ったらめっちゃ頭良くてめっちゃ絵のセンスがあって予備校に恵まれてたらあるのかもしれないけど、
なこう多分高2で基礎科っていうそのデッサンする。
どこでした？予備校。
武蔵野美術学院って、あの国分寺のところ。
あ、国分寺に住んでたんですか？
いや、高校が国分寺の近くというか、
あっちの学芸大なんですよ。
ああ
、だから、
あ、そうか、あの辺、武蔵小金井とか。
そうです、武蔵小金井、国分寺から自転車で。
国分寺から自転車でだいぶ
同じなんですよ。ただ武蔵小金井と国分寺から本当に真ん中ぐらいにあるんですよ、学芸大って。で武蔵小金井って何もないんですよ、うん、学校から来るのは、
うんうん、
ただ国分寺から行くとなんかちょっとこう飲食街があったり、
あ、
丸井があったり、あの、なん、赤城って知ってますか、食べ物屋さんの。
赤城、
赤城じゃなかったかな、まあ、なんかまあいろいろラーメン屋さんとかもいろいろあって、はい、だから国分寺によく、国分寺だとあれが止まるから、快速は、
快速がね、都会が、
都会が止まるからっていうので、国分寺からやってたんですよ。
国分寺はだから高校時代とかはずっといましたね。別にドトールとかですけど、国分寺。
なるほど。で武蔵
院で、なんか でもうち親が美大、母親も美大行ってて。
あ、そうなんですね。
だからそんなに抵抗がなかったみたいなことはあります
。お母様は何やられ
てるんですか？母親はでも美大出て別にそんなに美術をやってたわけではない。なんかピンク映画の助監督を一時期やってたんで。
言って大丈夫なやつですか？
多分大丈夫だと思いますけど。
え、なんか面白いお母さんって。
そうですね、それでとかなんか
江戸系
そうですね、あのその俳優事務所で働いてたとか。
え、そうなんですか？
デスクみたいなのやってたとか言ってましたけど。
業界人じゃないですか？
業界、父親もそういうあれなので。
あ、どうしたか。あれでしたっけ、テレビ局の人でしたっけ？
局の人じゃないですけど、フリーのディレクター。
あ、そうなんですか。あ、そっかそっか。
で、そういう。
あ、それ、これに、これカットした方がいいですよ。
どうでしょうね、わかんないけど。
なるほど、まあまあちょっと、まあまあ、ちょっと後で。そっか。
でもまあ、あ、言ってる。
言ってる？言ってるならいいけど。そっかそっか。
トークイベントとかでは言ってます。
あ、なるほど。え、じゃあそういうちょっとなんていうの、業界っぽいご両親だと。
はい。
嬉しいんじゃないですか。なんかまともに生きるより。まともに生きるよりっていう言い方になると、
でもなんか
ものづくりでちゃんと作品出せてて、ってい
う。まあでもサラリーマンにはならないだろうなみたいなことを小学生ぐらいから思ってたので。
ああ、自分で。
そうですね、うん、お嫁さんにもサラリーマンにもならないだろうなみたいな。
お嫁さんにも、まあ、いいよ、いいですよ。まあ別にどっちでもいいです。
いや、なんか当時こう夢はみたいので、お嫁さんみたいなあったじゃないですか。なんか
その頃からちょっともうクリエイター前してたというか。
あとなんか母が割とフェミニスト感がある。
フェミニスト、ごめんなさい、ものを知らないんですけど。女性の方が。
いや、女性の方がじゃなくて、なんていうの、 平等というか。
平等ってことね。あ、そっち。
偏らない
ってことですね。そうなんですよ。よくね、僕もなんかこうひどい発言をして、それでね、たびたびちょっとね、フェミニスト団体に怒られるんじゃないですか。
団体に
分かんないですけど、っていうことを言っているんですけど。あ、そういうね、
はい、割とだからそういう、あの、男に頼って生きてはいけないよみたいなことを言われて育ったんですよ。
なかなか面白いあれだね、ご両親。で、高校で、その、もう今、その美術系っていう、
はい、
こう、やりたいっていう人たちが読む漫画って何ですか？その高校時代、高2ぐらいから。
今？
あ、今というか、その当時。
当時、漫画何読んでたかな？あ、でも、高校ぐらいで、あ、ビームは高校ぐらいじゃないかな。でも、高3とかだと思いますけど。
ビームとか、当時連載何してました？
でも桜田真吉さんとかが好きで、あとでもまあ金子敦さんとかもずっと入ってたし、羽生乳さんとか。でもどの時代に何だったかとか、こう明確にあんまり思い出せない。あとアフタヌーンとか読んでましたね、高校の時。
あ、アフタヌーンは何が連載して
る？当時、まあ、あ、女神様とかもやってましたけど、高校、あの黒田洋さんとかがデビュー、黒田洋さんとか五十嵐大輔さんとかがちょうどデビューしたとかぐらいだったんじゃないかな。
なるほど、そういうことですか。
そういうことですね。
そっちのね。
割とだからそういう、それこそなんか作家性が強いじゃないですか、文学色が強いというか。
なるほど。
そういうの読んで。
ガロとか読んでないですか？
ガロもまあ読んではいましたけど、でもそんなに毎句を買うっていう感じではなかったです。でもまあその中野近かったんで、マンダラケも行くし、タコシも行くしみたいな。中高生
ゴリゴリの
サブカル。
サブカルじゃないですか。え、音楽とか、そのなんか何を聴いたりとか。
でも音楽はもうド渋谷系ですね。
ド渋谷、あ、そうね、当時ね。
当時もうオザケンキャーみたいな感じですね。オザケンだ、オザケン、オヤマダ、ピチカートとか。
確かにね、そういうあれですよね。
そういうあれです。
で、 浪人したんでしたっけ。
浪人しました。浪人したら超楽しかったっていう
無サインで浪人。
そうですね。なんかやっぱりその中学ぐらい、中学時代暗黒で、高校もまあ別にそんな、まあね、あのアングラ漫画を読んでいるみたいな感じで、で高校にそんな仲間がいないじゃないですか。
確かに
同じような
同じような趣味を持ってる人ってのは そこら辺ですもんね。
当時ギャルブーム、ギャルブームっていうか女子高生ブーム、ルーズソックスで、はいはい、渋谷で、あみんななんか
でありますね、
こう茶髪でみたいな感じだったの で、
ね、
で美術予備校に行くと話が合う人がこんなにみたいな。
わかる、ね、そうなりましたよね。
やったみたいになってキャッキャしながら予備校行ってましたね。キャッキャして見えなかったかもしれないけど、なんか、ね、
それでどうだったんですか。一浪で、
一浪で、まあ、たまび、はい、で
大学ってなんか面白いですか、授業。
面白いですか。
課題とか大変なんですか、やっぱり。
たまびは入ると最初の2年はほぼ基礎というかデッサンとかするんですよ。
あ、そうなんですか。平面みたいなのもやるんですか。
平面とかもやります。でも本当基礎デザインというか、なんか色の効果とか、これは前に出てきて見えるよとか、そういうのをこうペタペタ絵の具を塗ったりとか、まあ、タイポグラフィーとか、そういうのですね。で、あのデッサンもグラフィックはなんか毎週じゃないか、2週間に一遍とか課題が出て、あの作家ピカソとかだったらキュビズム描いてみようみたいな課題がこう毎回出る。この人の技法をやってみようみたいな。なんか細密の課題の時は細密の水彩でなんか鳥とか描くとか。
あ、そうなんですね。もっとなんかグラフィックだからなんか現代っぽいことやるかと思ったら、現代っぽい、
うん、現代っぽい、まあそういうのもありますけど、そういうあの古典を勉強、技法をやってみたりとか、そういうのが割と主で。
立体とかもやったりするんですか。まあ、ちょっと顔は違いますけど、
立体は
グラフィックだけ感じ。
うん、そうですね。
うちの大学は割とその結局全部やらされるみたいなのがあって、なんか彫刻の授業も出たり、
あ
工芸の、まあ、工芸だったんですよね、
はいはい、
やったりとか。
工芸って何工芸みたいな。
何工芸。
木工とかそういう。
木工です。
こう木を掘る。
そう、木を。そう、掘ったり椅子作ったりします。
ああ。
座面のひたすら高い椅子、2メートルぐらいある。座面？座面じゃない。
座面。
座面。座面じゃなくて。
ああ。
背もたれ。
背もたれが2メートル。
ある椅子を作ったりします。
家に入らない。
いや、家にギリギリ入るんですよ。
あの壁沿いに全部あるみたいな。
うちだから狭いから、机とか作っちゃったら搬入とか搬出大変だから、椅子にしようと思って、でなるべくかさばらないように縦に長くしようって。
なるほど。
っていうこのなんですかね、団地住まいの悲しさがというか、
作るときにそれを考えて、
それを考えてやってました。
そっか、立体とかは全然やらなかったですね。
教授とかでなんか有名な教授来たりするんですか。
教授、そうですね、まあ大体現役でデザイナーの人が多いので、最初になんかもう君たちはライバルだみたいなことを言われた覚えがあります。
ああ、でもそうかも。結局そうですよね。
でもこの中であの名のあるデザイナーになれる人はせいぜい1人2人だろうみたいな話とかされたりとか、
そうなん
だ、仕事としてやっていける人はこんなにいないけどねみたいな。
たまびでさえそうなんですか。
そうですね。
卒業生って今皆さん何してるんですか。
いろいろ全然関係ない仕事してる人もいるし、まあ普通に会社でデザインしてる人ももちろんいっぱいいます。まあでもいろいろ、そうですね、なんかあのイラストレーターの先生がいて、僕が線を引いたら30万、君たちは今ゼロって言われたの。
それ誰ですか、そのイラストレーター。 ピー入れるんで。
あれ、剣は足。
あ
へえ。でもまあそれはそうだなっていう、頑張んないとねっていう話ですけどね。あ、
面白いな。そうなんだ。
それをお金にしていくっていうことみたいな。
へえ。
そうですね。大学はでも大学もぼーっとしてましたけどね。なんか
大学サークルとか入ってないんですか？
サークル入ってないです。一時なんか学際委員とかやってましたけど。
なんかやる気がないんだかあるんだかよくわかんない。
いやなんか時々いかんってなるんですよ。家で寝すぎてて。
やらなきゃって。でもだって演劇のねやるぐらいだから。
そうですね。なんか
寝はちょっとこう。
なんかをやんないとっていう、そこには躊躇はあんまない。
そう、行動力ありますもんね。
いきなりやるみたいな。
なんかこうインドア派かと思いきや
でもなんかあの流されるがままみたいな。演劇とかも一回関わっちゃうとなんかいろいろわやわやなるじゃないですか。こっちも手伝ってとか。
ね、コミティアに出ようと思ったきっかけは何だったんだ
ろう。なんかでも出してみたかった。まあでも文学フリマとかもやってたし、なんかそういう形にするの楽しそうみたい。今でもそうですけど、冊子作るのってすごい楽しいんですよ、自分で。
あ、なるほど。
自分で割り付けして、こう印刷も紙選んで、こう表紙の印刷はこうでみたいなのとか。
なるほどね。
形になるのちょっと嬉しいじゃないですか。
嬉しい。
自分の漫画みたいなのが
買ってくれて、それを見えるのもね、嬉しいですよね。
コミティはなんか本当にそういう実直なというか、なんか漫画読みみたいな人がすごい来るので。
あ、
で感想とか、まあ、目の前で読まれるの恥ずかしいですよね。
目の前で読まれるんですか？
立ち読みして、そう買ってく。
でも嬉しいですね。あ、じゃあこれ買いますね。
そうそう、すごい嬉しいです。ダイレクトに。
それは癖になりそうですね。
うん。で、そこでなんか交流が生まれたりとか、あの人毎回見るなみたいなとか。
そんな頻繁出てたんですか？
そうですね。コミティアって年4回あるんですよ。
はい。
だから割とちょこちょこ。
4回出てたんですか？
年4回出てたかな。出てた時もあるかもしれない。
え、いくらなんですか？出店料って
気になる。出店料。あれいくらだっけ、6000いくらとかじゃないかな。
え、6000円1日。
そうですよ、1日
1日だけか、この日や。え、6000円。
そうですよ。え、あ、
安っ。6000円なんですか。
そうですよ。
1万円かかんないんだ。
で、まあ椅子1個増やすとちょっと500円か1000円かみたいな。
だってクレープって、
いや、あれはね高いですよ。
高いですよね。
私高くてやめましたもん。
マジで。
そうですよ。だからまあある程度売れれば元は取れるし、
売れなくても6000円でね。
そうです。
嘘でしょ。
でまあ長机1個ですけど、あ、じゃあ長机半分か。
え、今ちょっと衝撃
え、でもコミケでも1万円しないぐらいじゃないかな。
何それ、衝撃。デザインフェスタも2万ぐらいですよね。1万ちょっととか。
そうですね。まあ場所が広いのもあるけど、デザインフェスタとか割と立体的にこう。
あ、でも漫画じゃないといけないですもんね。
まあでも冊子なら何でも大丈夫ですよ。
そうなんですか。
うん、あのだからレポート冊子みたいな、なんかこの餃子がうまいみたいな、例えばそういうのとか出してる人もいます。
いわゆるちょっとなんか折ってみたいな。
あ、そういうのでも全然。
じゃあ本当に A4 の紙1枚とかで売ってる人もいるんですか。
います、います。まあ売ってるっていうか配ってるとか。
へえ。バッチとかもちょっといいです。
あ、いいです。あの、グッズだけの人たちもいるし。
ちょっと興味ある
全然。
え、また出ます、コミティア。
今年は出たいなと思って、最近出られてなかった。
へえ。じゃあこれぜひ出た時はあれですよ、あのリハビリヒルズ見ましたってリスナーさんが言ったら、
そうですね、ありがたいです。
言ってもらえればね、
なんかおまけを。
おまけをしてくれるんですか。じゃあ出た時はよろしくお願いします。
お願いします。
お願いしますって、ね、リスナーさんも岡谷さんも、ね、ウィンウィンじゃないですか。
はい、
その代わりなんか買ってくださいね、岡谷さんも。
あ、そうです ね。
サイン本とかサインしてくれるんですか？
あ、全然しますよ。
おお、じゃあね、いいですね。でももうあれなんじゃないですか、そんな岡谷さんみたいな本いっぱい出してる人が、
はい、
コミティアとかだと。
あ、でもね、プロの人もいっぱいいますし、もっと全然有名な人とかも。
え、例えばどんな人ですか？
例えばパッと出てこないけど結構いるはず。
そうなんだ、うん、そんな人と身近で会えるんですか？
そうですね。でやっぱりあの本当にただ書きたいものを出せるので。
知らんかった。マジか。ちょっと行こう今度。コミケはなんかすっげー混んでるから。
そうですね、コミケはね覚悟がいります
よね。覚悟がいるけど、コミティアってそんなに、じゃあちょっとこう、
そうですね、割と見て回れる。
楽しそうですね。へえ。今なんかそのツイッターとかの漫画とかもやっぱりすごい勢いありますもんね、いろんな人たちが。
そうですね。
こういうなんだろう、漫画のウェブとのなんだろう、そういう架け橋っていうかすごい身近な気がして。
うん。
そうなんだ。
そうですね。なんか楽しい、楽しい趣味です。
まあ、
自分の作ったやつの在庫抱えると結構邪魔ですけど。
それって大体その冊子って何ページぐらいでいくらぐらい作れるもんなんですかって聞いてもいいですか？
ああ、ね。
ざっくりざっくりでいいですよ、それ。
モノクロだったら100冊で、でもすっごい安く作ったら数万、1、2万とかから作れると思います。
何ページぐらいですか？20ページ。
20ページとか。
うん、
あの同人誌の印刷屋さんがすごいいっぱいあって、
はい、
いろいろこうプランとかこのパックでとかあるんです。表紙が4色で中1色でこの紙は何種類から選べますとか。
なるほど。ちょっとコミッティは衝撃だな。まあ今ちょっと値段6000円じゃないかもしれないですけど、まあ、まあその前後とでしょうね。
6800円とかなんかそういう感じだった
よね。7000円とかじゃないですか？
だった気がします。あ、でも、まあ、クリエイターエクスポはあの本当にプロが売るためのあれですかね、見本市ですからね。
マジか。7000円でプロの漫画家になれると思えばね。
まあそれはそういう目的かどうか分
からないですけど。
あ、でもコミティアは持ち込みブースとかもあって、
はい、
各出版社があの待ってる場所があるんですよ、
はい、
編集さんが並んでて、でみんなこう持ち込みに行ける場所とかがあって。
持ち込みしました？
私はしてないですけど。
逆じゃないですか？
逆
なんじゃないですか？
逆なん。なんかコンテストやってたりとか、その場でデビュー決まりますみたいなやつとかやってたりとかします。
すごい、いいな、面白い。
まあなんかプロの編集さんに意見聞きたいみたいな人とか。
へー。まあ、でもなんか別にその漫画家じゃなくてもそのイラストレーターもなんか十分なんかそういう告知になる、
うん、イラストジャンルも結構いっぱいいます。
ちょっと一回試しに見に行ってみよう。
そうですね、2月次2月とかじゃないですかね。
ビッグサイト。
ビッグサイトです。
あ、そうなんだ、すごい、いいことを聞きました。
今出店どれくらいなんだ、3000とか4000とか。
あ、そんないるんだ、
うん、
それがみんな漫画家さんとかそういうオリジナルの。
そうです、そうです。
なんかみんな大変そうだな。
でもだからある程度このジャンルっていう目星をつけといてとか、あとまあツイッターでみんな告知してるのでこの人の絵いいなとかそういうので。
へえ、そっか。いいですね。
そうです。
じゃあ毎回で岡谷さん出してた時は、
はい、
岡谷さん目当てに来る人も いなくはなかったね。
それはどうかわかんないですね。
あ、そうですか。すげえな、面白いな。そういうのを聞けてちょっとなんかあれですね。
あ、意外とそういうことしてる知り合いいない。
いないですね。見て、あ、なんかわかんない、いるのかな。そんなにちょっと聞かなかったな。でもありですね、
うん、楽しいですよ。
なるほど、そうか。なんかコミティアの話に脱線しちゃいましたね。
そうです ね大学時代ぐらいから。
大学時代から でデザイナーの時期があり、
はい、
まあ、その後演劇をちょっと手伝ってた。大学2年生ぐらい
か
から
3年とか、そうですね。
なるほど、それでそういうことですか。
そういうこと、そういうことです。なんかもう本当流れに身を任せてるだけなので、よーしよーし、なんかになるぞってやってないっていう。
でもなんかあの芯はありますよね。こうちゃんと作ってなんか出したいっていうのはあって、ちゃんとそれを発表して、
ね、そうですね。
だからなんだ、何もしてないね、僕にとってはすごくあれですよ。
何もしてない。
耳が痛い。耳が痛いっていうか、まあ、なんていうか、いや、すごいなと思いますよ。
なんか、でもなんかしてるとちょっと満足するじゃないですか。
まあ、満足します、ね。
その、自分の冊子を作るだけでもちょっと嬉しいみたいな。
いや、わかります。そうか、岡谷さん、面白いな。いや、なんか勉強になったな、今日。
じゃあ、よかった。
いや、全然岡谷さん変わってなくて、なんか嬉しかった
です。よく言われ、小学生ぐらいから変わってないんですよ。
いや、変わってないなと思って。喋り方も、岡谷さんこんな感じだったなと思って。
それはそんな変わらないでしょ。
そうか。そうですよね。そう、だから僕、岡谷さんと一回その会って、はい、そうですよね。映画を見に行ったんですよね、岡谷さんと二人で。
なんかね、その時、あの、大学の先生に映画のチケットもらって、
僕がもらったんですよ。
いや、私がもらって、
そう。
なんかね、文芸座かなんかに、
あの、ったんでしたっけ。そう。
あ、文芸座じゃないや、青年座の、あの、
一回デートしたってことですよ。
そうですね、まあね、六本木とかでしたから、
最後。そうですよね。そう、だから、あの、一回飲み屋で会っただけの人じゃないんですよね、岡谷さんとは。
一応そうですね。
飲み屋っていうか、ね、打ち上げだった、うん、2回目があったんです。なんでその後あれだったのかな。
ミクシーとかですかね。
ミクシーか、ね、そうそうそう、
交流があったような気がする、ま
あ、ほぼほぼあれですけどね。なんか僕も演劇から離れちゃったんで、なんだろう、演劇の人と付き合うのを結構ぱったりやめた時期があって、はい、それもあって、なんだろうな、岡谷さんの活躍は見てたんですけど、なんあんまりこう自分からはっていうのはありましたね。
あ、そうですね。
だから連絡を立ってるわけじゃないけど、まあなんかこう、そうそうそう、なんかこう、そうなんですよ。あ、まあなんかこう自虐的に言ってますけど、当時はまあちょっとなんかね、こっちで頑張ってやろうっていうので、なんかこうそこを切り捨てることによって、あの、あれですよ。あ、
それは何を頑張っていたんですか。
いやでもまあ演劇を切り捨てて、イラストとか漫画とか、はい、まあ、そうですね。なんか結局一番なんか人目につくのはラジオみたいになってしまったんですけど。
イラスト、でもなんか雑誌とか書いて
ね。そうですね、雑誌とか。そうなんですよ、だから意外とね、そう、イラストレーターとして今ありますけど、うん、そうなんですよね、こうやってまた岡谷さんとね、お会いできて、なんか、よかったです。
それはよかったです。
よかったです。なんかあれ、気恥ずかしいですけど。いや、でもなんかすごい、なんか変わってなくてよかったです。
ああ。
変わってなくてよかったですって言い方もあ
れ。変わってなくて、なんだろう、変わってたらな
んだろう。変わってよかったです。いや、もっとなんか、あれかなと思って。
でもね、だいぶ丸くなったんですよ、昔より。
かもしれないですね。
もっとなんか、ね、気さくになったんです、昔。
あ、そうそう、なんかもっと喋りやすくなってましたよね。
昔の方がなんか
もっとなんか
尖ってたってか、なんかなんだろう、
もっとぼーっとしてましたよね。わかんないけど、
そうですね、
もっとつかめない感じでした。
ああ、そう、社交的になったねって言われる
もん。そうそうそう。いや別にあのそんな変わってないんですけど、うん、もう少し、なんだろうな、不思議な感じでした。
ああ、そうですね、そうかもしれない。まあドサブカルだったんで。
そうそう、サブカル、ドサブカルだった。
中年になってどんどん自意識が抜けてくるので、
あ、自意識が抜けてくる。なんかひどいことを僕言ってるかもしれない。
いやいや、あの、うん、どんどんおばあちゃんみたいになってくる。
でも俺からでもなんかその岡谷さんのスタイルがね、漫画でもうなんかできてきて、できてきてっていう、なんか上から目線っぽく言うんですけど、なんかすごいもう岡谷さんの作風っていうのもなんかね、岡谷さんもしっかりあって、いや本当、
まあ、いいですね。あるといいなっていう。
もうなんかイラストにしてもなんかその漫画にしても、はい、いやでもそもそも漫画を描ける人ってすげえなと思って。
ああ、漫画めんどくさいですよね。
どうやって考えてるの。
どうやって？
そのアイデアとか。
あ、なんかパーツごとにバラバラで考えたり、
はい、
場面こういう場面描きたいなっていうところから膨らませたりとか、いろいろですけど、でも映像というかなんか。なんだろう、うまく言えないな。
まあね、そうですよね。
なんか なんだろう、でも大体の方向を定めて、なんとなくこうコネコネしていく感じですかね。
そうか、わかりました。
はい、わかった。
わかってないけどわかりました。まあね、じゃあそろそろお時間も、
はい、
お時間ということなので、
はいはい、
これにて岡谷さんの会は終了なんですが、
はい、ありがとうございます。
告知は、
告知が、お後がよろしいようで発売中、
はい、
あとコミックビームで物する人を連載しています、
はい、
あと1月25日に法文社から胃のままというご飯の漫画が出ます、
はい、
ぐらいですかね。
なるほど、
はい、
あとはね、
あとまあ、ね、ツイッターとかで検索していただければ。
ツイッターでね、あれですね、ひたすらね、一人飯の、
そう、ご飯の写真しか、あの一番がっかりするやつですよね、あの作家のアカウントを。
いやいや、がっかりしないです。
フォローしたらご飯ばっかり見てくるやつ。
ご飯
ばっかり見えて嬉しくない。
いやでもあのあれですもんね、器もねおしゃれでね。あれ
で、
ね、
でもご飯、いやいや、ご飯ばっかりいいねされるのも複雑な気持ちになる
っていう。ご飯しかあげないで
たまに絵とか、
なんかあとちょっとあのぼやきとかが、ね、ぼやき、
お腹すいたとかしか言ってないので。
なんかそういう
たまに絵とか、たまに絵と宣伝が入ってくるっていう。
いやでもツイッターってそういうもんですからね。
そう、ツイッターはね、くだらないこと言った方がいいんですよ。
そうですよね。まあね、ぜひぜひ、
はい、
あの岡谷さん、ね、今後のご活躍もお祈り、はい、え、なんつった
らいい、見守ってください。
見守ってない、上から目線じゃない。応援してます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。